の火曜オリチンチャンプルでございます。 FM 那覇より生放送でお送りしますのは劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしく
お願いします。何これ、
なんかちょっとね、
どうしたんですか、
ちょっと不意打ちで、
不意打ちで、
直隆
確かにちょっと不意打ちだったね。
直隆なんて言うかなって突然思いまして、はい、ということでね、はい、1週間経つのも早いですね。
早いね。
ね、もう1週間前にもね、暑い暑いでね文句言ってたんですけどね、うん、今週もそうでございます。
さらに暑い。
はい、もうね、やっぱりあの沖縄だけではなくて、やっぱ内地の方も梅雨明けいたしまして、
はいはい、
やっぱね猛暑
しましたね、
ゲリラ豪雨。
ああ、
毎年ながら
デジャってるね。
いやー、もうこのゲリラ豪雨というのをね、やっぱり何なん、あのやっぱりね、やっぱ何なのかなってね、毎年思うんですよね。
うん、
氷が降ったりとか、沖縄と違うさ。
違うね。
うん、だからちょっと内地ならではというか、私も経験者なんですけどね、うん、急にね空が真っ暗になるんですよね。本当に雲がね真っ黒なんですよね。はい、わかりますでしょうか。まあ、沖縄ももちろんそうではあるんですけど、まあ、ちょっとね、あの夕立とかありますけども、うん、なんかちょっと違うんですよ。ちょっと一気にちょっとね、一瞬ひんやりしたりして、
うん、
ひんやりなんかしたりして内地でのね。
確かにな。
なんだろう、
なんだろうね。沖縄ではよくこのゲリラ豪雨って言わないじゃん。
そうですね、
なんかスコールとか行ったりとか、
うん、夕立とかさ、入道雲が発生してる夏空のね、まあ、典型的な天気というか一時的な雨が重くなって雨が降って軽くなってまた晴れる。
片笛は違う。
片笛もは あれはね不思議、まだわからない。あの宜野湾方面、中城方面、片笛ドクマですよね。あの普天間高校あたりとか、
うんうん、
ね、あのライカムの方とかも片笛も、本当自分高校の時からちゃんとバスで通ってたんですけど、
うん、
那覇行きは雨降ってるけどね、あの小座駅は降ってない
とか、ね、
こんなのもあったん
だよね。あるよね。
これね不思議なんでございますね。うん、なんだろう、海も近いからちょっとね、なんかあるんかな。分からんけど、まあ、片笛ドクマって、ね、よくありますよね。
今ちょっと調べてみたんだけどさ、ゲリラ豪雨とスコールの違い、
うんうん、
かな。ゲリラ豪雨、何何、
あら、立ちた、
あらら、あ、ごめん、遊ばせ。
はい、何がありました。
いや、あのうちうちの話ですよ。
はい、
はい、ゲリラ豪雨っていうワード自体は、なんか2008年にマスコミ関係から生まれた言葉らしくて、気象庁ではゲリラ豪雨って呼ばないみたい、集中豪雨ってよく使うみたいですね。はい、で、スコールは定義があって、どっちか、スコール、スコールは、スコールとゲリラ豪雨の違い。ゲリラ豪雨は氷の粒が溶けて雨になっているもの、冷たい雨がほとんどで、
うん、そうだよね、氷が降ったりもするもんね、うん、
スコールは氷の粒にならず、
うん、
水の粒がそのまま降ってきます。
あ、ちょっとなんか
温かい雨、
うん、まあ、ちょっと熱帯ね、地域、沖縄とかね。
だから沖縄はよくスコールって言うんだろうね、きっとね。
言いますね。
あったかいのがスコール、冷たいのがゲリラ豪雨ということで。
うん、面白いね。
面白いね。
面白いね。
はいはいはい。
でもね、あのゲリラ豪雨はね、ちょっとね、怖い、悪どい。あれ。
悪どい。
もうすぐ浸水とかするさ。
うん。
怖いよね、
怖い怖い。住んでて。
もうちっちゃい子供たちのさ、下校時間とかさ、
うん、
もう怖いさも、お願い、下校時間お願いす。降らないでって感じで、お母さん的には、
うん、
特にちっちゃい子とか、
ね、
あの低学年の子たちはさ、
怖いもんね。
怖いさね、まあね、あのこう水で流されたりとかって嫌だし、本当あれは勘弁してほしいと思いますけれども、
はい、
はい、もうね、本当あのちょっとね、あの沖縄もね、もう日差しもティーダカンカンしてね、
うん、
あの日差しが本当あの暑いんですけど、痛いんですけどもね、
うん、
あといい風が吹いておりますよ。あの FM 那覇の向かいに、ね、大きい木があるんですけども、サワサワサワとね、
ちょっと涼しそうに見えるね。
はい、あ、結構な風でございます
ね。
なんだ、低気圧が発生してるのかなぐらいの、うん、ちょっと葉っぱの揺れようになっております。あ、外からすずちゃん
あ、なんかちょっと妊婦さんみたいな格好してますよ。
すずちゃん。ちょっとね、出勤ご出勤でございます。また、あら、しょうこです。
いや、すずちゃんだよ。すずちゃんって。
大丈
髪伸びてきてるからすずちゃんにはなくなってきたかな。
放送中にいじりすぎたらデジ変なのすごいです
よ。愛情ですよ愛情。まあ翔子とうどんのね、はい、関係通貨なのね、
はい、
ね通貨ね内緒の通貨ということでね、はい、はい、ありがとうございます、すいません、はい、はい、もう本日ね7月30日ということで、はい、明日まで7月31日までが7月、
もう8月なる、もう8月、そうしたらもうすぐ9本だね。
9本です、
9本来るね、
2週間近くでね、
すごいね、
まあ、まず最初に、墓掃除から入りますけども、うん、7月なのかね、はい、今度ですね、
七夕ね、
9本、あ、そう、七夕、
9の七夕ね、
そうそう、9の七夕ね、墓掃除なんですけれどもね、はい、これ沖縄ならではなのかちょっとよくわからないんですけど、そうじゃないかなと思うんですけれども、うん、今度8月に入りましたら、うん、旧暦、月は違うんですけどもね、うん、同じになるんですよね。言ってるのわかる？新暦では8月1日水曜日になりますけども、旧暦では7月1日になります。
お
なのでちょっと分かりやすいかな。
ちょうど
7月
一月ずれるって感じ。
8月7日が旧の7月7日で七夕墓掃除の日になっております。うんうんうん、でですね、旧盆、内地の盆と重なるんかな、大型連休とね、
かぶるってよ今回は、
ね、今回ももう本当ね、まかぶり、もうね、
まんま
ですね、まんまかぶり、うん、8月の13、14、15沖縄でも9盆、9の7月13、14、159盆が行われますのでね、エーサーボンボン、うん、観光客の方もね結構エーサーも楽しめるんじゃないかなと思いながらね、うん、地域で、ミシジュネーって言ってね、9盆、はいはい、ファーフジたちが降りてくるさね、うん、そしたら冬霊たちも、たくさん降りてきますので、うん、この太鼓の音でね、返そうっていうね、うん、この
ビビらしてから、
ビビらしてからちょっともうちょっとビビらせがちょっと弔うというかね、ちょっと感じでね、太鼓、うん、エイサーが各地で行われますので、
そうだね、
どこに行ってもね、多分ね、道樹ね、うん、13、14、15は夜
やるね、
やりますので ね、ちょっと観光客の方ね、うん、やっぱこう那覇とか、うん、中部とか、うん、もちろん北部もね、結構楽しめるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
ね、なんかいい感じだなって私はね、結構なんかあるんですよね、うん、まあ、沖縄市といえばまあ、ね、エイサーオーラ製、
はい、
ね、ありますけれども、揚げ田十字路の方で沖縄市はありますけれども、さあ今年は、うん、警察出動かっていうね、感じでございますけど、皆さん本当気をつけてください、
本当しょうもない、ね、本当しょうもない、
でもね、あの時ね、警察あんまり動かないんだよね、実はね、
まあね、
まあ、ちょっとなんていうの、エイサーに参加してるね、実はのこうちっちゃい子たちもいるわけよ、
うんうんうん、
親と参加してるのかな、ちょっとよく事情は分からないんですけどもね、こういう子たちも結構ね、うん、エーサーオーラ制でね踊ったりしてるんだよね、
あーね、
まあ、ちょっと道違反とか、道違反っていうの、道路違反とか、うん、駐車とか、こういうのちょっとね、歩道というよりも取り締まってるんじゃないかな、悪いことしたらあかんぞっていうね、うん、いけないぞっていうね、ちょっと目光らしてパトカーがね、うん、ちょっとちらほらいるのでね、ちょっと駐車違反だけは気をつけていただきたいと思います、
はい、
いや、エーサー楽しみ、
楽しみだね、
楽しみ楽しみどうですか、餌好きですか、
餌好きですよ、
そっか
なんで、
そ
っか、やる方ではないけど、見る方、
どうですか、青年会でやったことは、
あ、僕青年会は入ってなくてやってないですね、
あ、そっかそっか、なおとか合わせの方になるのかな、うん、
これ僕青年会のコミュニティが苦手なんです、僕、
うん、マジか、そっかそっか
なんか、どうした、うん、まあ
ね、先輩後輩ね、
先輩後輩の
先輩たち、
ね、あの感じがちょっと苦手なんですよね、
あ、なるほど、
だエーサーは好きですよ、
あ、なるほど、あ、だね、うまく子たちが集まるまで、
そうそうそう、
集まりますからね、
そうそれだからっていう意味はある
そうです、
僕基本はね、人見知りなんで、
あ、なるほど、はい、うち弟がですね、うどの弟が高校から青年会入ってまして、
うん、
高校からね、エーサーをしております、
うん、
はい、で今もね、なんか手伝いに行ったりとか、
うん、
味方はできないんですけどね、うんうん、まあ、ちょっと交通整理とかね、たまに人がいなかったら手踊りとか、男の、OB なのでね、うん、手伝ったりとかするらしいですよ、
いいですね、
すごいやっぱつながりがね、やっぱりね、今も昔もね、うまくおたちの集まり場所、
ね、まあそうですよね、
ここでね、構成するんだよね、これたちね、なんか知らんけど、
そうなんだよ、
先輩たちがよ、めちゃくちゃ厳しいし、うん、なんか物ならしするんでしょうね、
うん、
お前よって、
うん、
いつまでこんなフラーみたいにバラバラみたいにやってるのか喧嘩してるのかとかね、
うん、
エーサーに専念しなさいっていうね、
うん、 まあ、もうこれはもうでも
本当にどうかこんなのかどうかわからないですよ、ね、
全部が全部こうじゃないですよ。あの青年会によってはすごい厳しいところもあったり、すごい緩いところもあったりするんでね。まあこれはまあ地域性というかそれによりますよ。
まあね、ある私の友達の地域はですね、やけなっていうね、伝統的なね、地域に住んでいるお友達がいるんですけど、はい、その息子さんですよ、はい、もうね、いつ声かかるかってね、高校の時ビビってたらしいですよ。
やばいね。
やっぱり伝統的な、ね、ものだから、うん、田島からは呼ばない、うん、この地元の子供たち、子供たちっていう高校生たちを、ね、うん、集めて、青年会がですよ、ニーニーたちがね、うん、集めて新人として、ね、指導する、うん、そして出てもらうっていうね、こういう伝統があるらしくて、
はい、
毎日夜ね、いますかと、ピンポンピンポンと、いやいや、ちょっとね、学校のあれでいないっすよとか、お母さんが言って、ピンポンピンポン、あ、いますか、あ、今日はね、部活でね、ピンポンピンポン、いますかって、もう本当にね、
人
気勝負らしいんですよ。
へえ、
道で見かけたら、あ、お前、来いよと、あ、怒るとかじゃなくて、来いよと、うん、忙しいんだな、でも来いよと。うん、いう感じでね、結構暗黙の了解というか、地域ぐるみでね、うん、でお母さんもあとはね、もうあんた行きなさいっていうね、ヘッチヘッチこたるの変なんだよやっていうね。
すごいね。
本当にね、やっぱある意味やっぱり、ね、参加したら楽しいらしいんですよ、うん、参加するまでがやっぱりね、ちょっとね、ビビるみたいな、
まあ、怖いよね、最初の導入としてはね。そうですよ、お家に訪問されたら ね、 ちょっと ね、
まあ、人間の心理ね、うん、はい、ちょっと怖いですけども、はい、まあ、でもね、はい、伝統がこう根付いてる地域もね、やっぱりありますから、本当、うん、ね、エイサーね、いろんな地域で全然違いますからね、やり方とか方針とか、うん、曲もねちょっと違ったりするんだよね、ちょっと迫力早かったり、ちょっとゆったりだったりとかね、いろいろありますので、
あったりするね。
そうそうそう、なんかね、イトマンのエイサーがさ、うん、米酢だったかな、沖縄市っぽいんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、うちの弟が糸満の子に指導しに行ってるけど、ずっと前よ。
へ
え、こういうのもあるのかな。
おお、
なんか分からん、交流とかがあるんですけど、ちょっと分からないんですけど、そう、米数青年会だったかな、なんかちょっと見たんですけど、私も、うん、見に行ったんですけど、ちょっと沖縄市っぽかったですね。
沖縄市っぽいってあるの？
あるあるあるあるあるあるあるある。
僕よく分かんないんですよ。
マジかよ、そっか。そうね、沖縄市ってね、ちょっとなんか高太鼓大太鼓がね、めっちゃ飛んだり跳ねたりするんですよ、うんうん、躍動感があるっていうか、そんなにね、チョンダラーもいますけども、そこまで、まあ、ちょっと道整理したり、先輩とかが多いんですよね、チョンダラー、道整頓したり、水配ったりとかね、ちょっとみんなをもう見渡せるような感じのチョンダラーが多いんですけども、でももうやけな方面、あげな方面、よなしろ方面だったら、もう花形ですよ、
うん、
もうあげなぐしか方面ね、もう指上ピーウィーピーウィーね、もうゆ、うん、あっちゆったりなんですよ、ね、やけなはまた独特、パーランクーなんですよね。
めっちゃ詳しいな。
パーランクーでの木の枝、めっちゃ詳しいな、昔ながらのあれなんですよ。
あ、
はい、そうなんですよ。またカデナエーサーはね、カデナ何だった、空手をモチーフにしたエーサー、これはね、青年会というカデナ地域のおじいたちまでね、若いおじいたちまでね、こうやってるね、伝統的なエイサーがあるんですよ。なんかね、やっぱちょっと違う。
あ、違うんだ、うん、
だけどね、面白いわけ、全部やっぱり、ね、ここにちむどんどんするね、やっぱうちなんちはね、太鼓の音とかね、
まあそうね、
はい、音とか三振の音とかでね、うん、はい、皆さん楽しんでいきましょう。はい、
はい、
なんね、なんて書かれてる、なんかいろいろツイキャス
来てます ね、
私メガネじゃない、ちょっと最近も D がね
旧具志賀市の俺さん、こんにちは、初見です、うん、ということで、
はい、ありがとうございます。
高敷なとかのエッチということで J 三つ尾さん、
あ、三つ尾さん、
はい、初見詐欺未遂疑惑ですということ
で、ありがとうございます。
どっちなんでしょうね。
たくさんなんかいろんな項目がありますね。
スイッチブレイズさん、はい、白く師匠うどんちゃん、こんばんは。アンディラフで、
おお、アンディラフですか。は
い、はい、もうボケがこん、もう渋滞してるね。
面白い、はい、
お風呂ちゃんを、あ、お風呂ちゃんっていうさ。今うどんちゃんって読みながら、あ、次の文字読んでて、もう合体しちゃった。うどんちゃんお風呂入ってこうね、
はい、いってらっしゃい、
俺さんがね、
はい、ありがとうございます、
はい、万代さんこんにちはということで、
ありがとうございます。
アニゾウさん、多分あれかな、旧盆の話かな、
うん、
丸かぶりって来てますね。
ほんとね、うん、丸かぶりですね。
うどんちゃん今年も中日一緒に見るって来てますよ、アニゾウさんから。
中日かい。
はい、芝居太郎かかすさん、
はい、
出遅れましたが初見ですということで、
はい、ありがとうございます。
今日は うん、今季最高気温って。
あ、
あ
まあまあまあ、もうやっぱ内地って言ったら36度7度とか40度近い気温じゃないですか。
今日でもやっぱ暑いと思ったよ。
暑い、
暑いと思ったもん。今日なんか特にやばいと思ったもん。
バイカーですのでね、なおたかね、
まあまあまあ、そうですね、
体感気温っていうかね、すごいですね。
もうえげつなかったもん。
まあね、私洗濯物をですね9時前ぐらいに干したんですよ、
うん、
もうね、あ、今日ラジオだったんでね、家にいたんです。2時過ぎにはもうね乾いてましたね。カッパカパでした。もうバスタオルとか
すごいね。
はいはいはい。
お、ね、那覇市の、はい、今日の最高気温33度らしいですね。
わ、33度って言っても、まあ、T ダの下にいたらもっとだよね。35、6度の体感温度があったんじゃないでしょうか。
ちなみに明日34って出てますね、
はい、
ちょっとやばいな、
やばいね。今日ね、ちょっと今朝ちょっと、ニュースを見まして、
はい、
なんか大阪の方で着ぐるみを着たアルバイト生がなんか熱中症の方でお亡くなりになったっていうね、
あいや、
昨日のニュースがありまして、怖いよねと思って。着ぐるみってね、
やばいよ、
ね、
やばいよ。
経験あります？
着ぐるみに近いのではあるけど、
はい、
昔っていうか、ちょっとあのお勢に入る前にちょっとスーツアクターやってた時があって、要はこの大型商業施設とかで
レンジャーっぽいのね、
そうそうそう、とか戦隊ものとか、ああいうのの被り物僕やってたりとかもしてたんですよ。で、そういうのってね、本当にあの暑さとの戦いなんですよ。もうやばいんですよ。こう夏休みの時期シーズンとかに、この外の現場、子供の国とかステージ外じゃないですか、
はいはいはい、
あそこでやるときとかはもう本当に最新の注意を払ってやってますね。
そうですよね、やっぱり水分補給、うん、そしてあの塩分補給ね、
やばい。
いや、これはね、やっぱ通気性とかの問題もありますから ね、
まあ、まあね、
湿気とかね、やっぱりこうスーツとか、
うん、
あのやっぱ着ぐるみもね、多分同じもんもんしてて、やっぱりアルバイト生だからちょっとあれだったか、ちょっとなんか分からん、ちょっと油断してたんかな。
あ、でもこれ管理体制の問題だと思うな。なんか
これ聞いたときに、ね、ちょっとショックでね、
うん、
おいくつだったのかな、きっと若い子だろうなと思いながらも、ね、ちょっとなんか、いや、本当ね、ご冥福をお祈りしながら、本当皆さんこういうのね、本当気をつけていただきたい。昨日ね、東京で熱中症で病院に運ばれた方が121人。
わお。
そうなんですよ皆さん。
ちょっとね、あの本当に、まあ、よく聞くとは思うんだけど、
うんうん、
本当にこまめに水分補給はした方がいいね。
うん、もう本当に
もう、
外の作業する方って今扇風機付きの、作業服があるの分かります？
あ、分かる分かる。
あれすごいってね、うん、全然違うって言ってましたね。 私弟が言ってました。外でのちょっと仕事なんでね、あのこういつもね、こうモーター充電していくらしいんですけど、
そうそうそう
夜ね、
ちょっと背中ら辺にあるやつね、
はいはいはい、
脇腹と背中の間ぐらいにあるやつ、
うん、もうこれ忘れたら地獄、もうダメって言ってましたねもうこれ知ったから、
うん、
もうなんかちょっとっていう感じでね、話しておりまして、
はい、
いや本当ね、あの外でお仕事の方、もちろん作業中、またね、いろいろ歩いてる方もそうでございます、うん、観光客の方も、
うん、
本当ね、皆さんお気をつけてお過ごしくださいませ。よろしくお願いいたします、
は
い、
私たちもですね、気をつけましょうね。
そうですよ、稽古中もね、本当ね、本番の時とかね、本当空調関係がちょっとね、厳しいところはね、
現場によりますね。
私ちょっと一回熱中症になって吐きそうになって、
ありました、ね、
本番前に
ありましたね、
はい、もうちょっと本当あれはやばかったですね。
あの環境はやばかったね。これはなるよっていう、
ちょっとな真夏ジャンパー着てやる舞台だったんでよくわかりますでしょ、
うん、
だからね、ちょっと油断してたというより仕方がなかったというのがもう役柄なんでね、ジャンパー着たりちょっとコート着たりね、あったんでね。
去年とある舞台で夏場やった時に、楽屋が暑すぎて、あの近くのコンビニで氷買ってきたり、で冷やして、もう首冷やしたりとかっていうのはやったよ。
ちょっともう首とかね、こう脇の下とか、本当冷やしながら、
うん、
飲みながらやっておりましたね。あれはやばかった。
本当に気をつけましょう、マジ、はい、皆さんね、
はい、危険な暑さでございます、う
ん、
はい、
はい、万代さん、おととい、
うん、
地元のあざおろくで大綱引きがありましたよ、はい、すごい盛り上がりました。
わあ、 いいですね。
僕あの万代さんのツイッター見たんですけど、すごい盛り上がってましたよ。
おすごい。
いいね、やっぱりこういうのね。
本当ね。はい。
大綱引き。
い
いね。
はい、北海道行きたいってツイキャス来てますね。
はい。
一緒。はい。じゃあ CM 行きましょうね。皆様メールメッセージお待ちしております。
はい、
メール、あ、歪んでるであるね。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM です。
はい。
FM那覇。あなたの夢を叶えるラジオ。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ行ってみよう。今日は何の日。
イエーイ。
さあ7月30日の今日何が起こっておるんでしょうか。
はい。
さあ最初、これ前もやったな、本日、うん、プロレス記念日でございます。皆様、はい、1953年昭和28年の7月30日プロレスラーの力道山が中心となり日本プロレス協会が結成されたことを受けて記念日に制定いたしました。
うん。
また同年にはプロレスのテレビ放送がスタートしたことも相まって一気に国民的スポーツとなったということでございます。
はい。
これね、私プロレスの記念日ってね、これプロレスの話したことあるなと思ったら調べたら、うん、なんと2月19日はプロレスの日とされているらしいんですよ。
待って待って待って、ん
今日はですね、うん、プロレス記念日、
お
力道山のね
プロレス記念日、
プロレス協会が結成された日。
2月は
2月19日はプロレスの日。これはですね、プロレスタッグ国際戦が行われた日で記念日に制定されているということ。ちょっとね、
紛らわしいね。
そう、あれこれ前話したなと思ったんですけど、
プロレスの日とプロレス記念日があるってことね。
今日記念日でございますね。はいはいはい、はい、プロレス協会が結成された日となっております。いや、プロレスね、楽しかったな。やっぱり自分は女子プロ、やっぱりね、ビューティーペアから始まり、
前言ってたね。
まあね、そう、こういう話もね、うん、しましたけれども、やっぱいいですよね、よかったですね。そして、そして、本日、はい、もう一ついこうね。梅干しの日。
梅干し。
もうね、この時期ならではですよね。
はいはい。
はい、7月30日、梅干しは健康に良いとされ、ある伝承によると、梅干しを食べると、難が去ると言われていることから、難、
うん、
が去るの語呂にちなんで、日本有数の梅干し産地である和歌山県みなべ町のこれ東かな、あずまかな、東農園が記念日に制定です
ね。
難が去る、難が7ね、
うん、
が去る、ルーが0っていうのがちょっとびっくり。さは3でしょ、
うん、
ルーが0、ちょっと納得いいかなこれ。なんか去る。
まあ、まあでも他の、
まあ、っ
もっと過去にはね、 やばいやつがあったからね。
やべえやついっぱいありましたからね。
まだいいと思う、まだいいと思う、はい。
まあ、でもこの時期ね、梅干しを食べるとなんか去る、うん、まあ、ある意味熱中症予防になるというね、こういうあれもあったんじゃないかな、ね、うん、
確かに
ね、
塩分ね、
大事です。
ミネラルね、
ミネラル。
言いにくくない、
ミネラル
言いにくくない？
確かに言いにくい。
ちょっと苦手なんですよこの言葉。ミネラル。
ミネラル。いいですね。
ミネラル。
はい、ミネラルね、梅干しミネラルありますよ。はい、ということで他にも、はい、7月30日記念日、ターザンの日。
ターザン。ターザン。
2016年、最近ですよ、平成28年の7月30日に映画ターザンが公開されたことにちなんで、はい、配信元のワーナーブラザースジャパン合同会社が記念日に制定。
ほう。
うん。なんだろうね。まあまあ、いろいろね、ターザンの映画が公開されたことに
ちなんで。え、2016年？
2016 年の平成28年って聞いて。書かれてますね、
え、あったっけ、
多分あったと思いますね。
実写？
いや実写アニメじゃないでしょうか。
アニメのターザンってだいぶ昔のやつじゃない？リメイクってことかな。ターザン？
ワーナーブラザーブラザースジャパン合同株式会社が記念日制定ということでね、ワーナーブラザースジャパンをねちょっと調べていただけるとちょっと詳しいことがわかるかなと思いますけれども、はい、そしてね、7月30日といえばね、うん、これだよね、沖縄730でございます。皆さん、
あ、ね、そうだね、
1年ぶり2年ぶりぐらい、
何が、
尾瀬がやって、
去年ですね、
去年か、はい、1年ぶりでございますね。去年やった730ですけど、うん、本日、沖縄県の道路が左側通行に730があった日となっております、うん、もう一度いいよね、去年もねずっとずっと730の話してたんですけどね、
はい、ひたすらね
忘れてたと思うのでみんなね、はい、1978年昭和53年の7月30日、うん、沖縄県内の道路がそれまでの右側通行から左側通行に変更された、
うん、
太平洋戦争の敗北を受け1972年昭和47年までは、アメリカ領土として、統治されていたことで、道路のスタイルもアメリカ式の右側通行だった。
うん。
ほんとこれ覚えてるからね、うどんね。怖いよね、デイジ昔の人。1972年、昭和47年の沖縄返還後も、うん、しばらくは右側通行が続いていたが、7月30日の日付を、730キャンペーンとし、うん、1978年昭和53年7月30日一斉に交通通行方向の大転換が行われたということですね、うん、まあ尾瀬のね730舞台、
はい、
見た方はね本当にこのご苦労された裏方の人がね、こんだけみんなアワティハーティーしてね努力したんだ、ね、寝ずにこんなって730が行われたんだ裏側ではっていうのが、ね、
すごいよね、
見た方は多分分かったと思うんですけどね、うん、
実際にこの資料とかも僕たち見せていただいたんですよ、
うんうん、
したらもう本当にこの政府、日本側の政府が、1日ぐらいかけてやっちゃえばっていう話をしてたけど、うんうん、いやそれだと沖縄の交通網が全部遮断されて、
そう
みんな混乱するっていう話になって、この当時のトップの方、沖縄県警のトップの方がじゃあ夜間の8時間でやったろってやって、まあ標識もですよ、でなんだ道路に書いてる文字とかも全部この8時間でいろいろアイデア出してやったっていうね、もうすごいよね。
すごいよね、うちなんちゅうの頑張って
発想がね、
まあ、はい、内地からもねいろいろねヒントとかも得たと思うんですけどもね、うん、でもやはりですよ、
うん、
やはり変更後は事故が後を絶たず、うん、速度規制などの交通規制などは8月の中旬まで続いた
と。そうなんです、1
ヶ月半ぐらい、1ヶ月半じゃない、3半分か。
交通渋滞もそうだけど、
やばいなこれ、
あれなんだよ、お店が、
うん、
お店が潰れたりもしてたわけ。
お店が潰れたり？
そうそうそう。車線が変わることによって、うん、バス停の前にお店があったっていう人たちが、うん、もうバス停じゃなくなるわけさ、
はいはい、
道反対になるから、で、うん、そこで売り上げが激減して潰れちゃったりとかしてっていうの話もあったって。
こんなに影響あったんだ。
だから経済的にも結構影響があったんだって。
こんなね、大変ですよね、
うん、大変ですよ。
めっちゃ歩道橋で
見てたんでしょみんな。
まあまあまあ見てたし、自分子供だったんでね、 そこまで強く印象に残ってるって言わないけど、人がめっちゃいっぱいいたっていう
のあのそれが ね、まあ、ね
特に運転もねするわけでもなく、こうねいろいろね、
もう一緒に一度あるかないかだもんね、うん、もうないよね普通に考えてね、
ないですよね、なかなか。私ドルベビーですからね、
おい、
もうドルで支払った赤ちゃんですよ。
いや、ドルで
ドルで支払ったって、あの出産の
出産費用とかね、
出産費用がドルだったっていうね、はあ、
すごいね、
怖いね、
すごいすごい。
こうなったらヒープもですよ
まあね、
ダラベビーでございますよ、うん、はい、はい、ということでね、うん、また事務所もうどんとひとしさんと代表とワニ先生じゃないか、こんだけじゃないか、ドルで生まれたのドル時代でやだろ、ワニ先生一番上じゃない、
あミッキーさんとかもでしょ、
あミッキーさんもだ、うん、ごめんだ
ぐらいじゃない、
12345
ケイジャーさんは
うん大丈夫
ぐらいした、
あれはよあの2個下だからよ、うん、あの
ギリ、
うん、円ドルじゃないギリっていうかあれは下、
そう
そうそう、1個下から円ですからね、
あそうなんだ、じゃあもうギリギリの世代だ、
うん、そうそう、私がギリギリの世代でドルの赤ちゃんということでね、うん、ドルで支払われた出産費がね、はい、5名だねうちの事務所、5名か、もっといるか、
5名
ぐらい、5名だね、うんうん、ドルでね、昔んちゅみたいだな、
すごいね、
怖いな、はい、ということでね、はい、直隆これをねちょっと今日言いたかった、
はい、何、
あの今日ちょっとあの朝ちょっとニュースっていうか久しぶりに私ワイドショーを見たんですよ、
はいはいはい、
ちょっとまあ今日ちょっと余裕が時間あったのでね、あのちょっとラジオまでに時間があったのでちょっとテレビをちょっと久しぶりに見まして、
うん、
そしたら衝撃的なことがやっていてですよ私、うん、皆さん知ってるかな、多分、ね、みんなご存知だと思う、私が知らなかっただけかもしれない、
おうおうおう、
なのでちょっと何チャンネルかちょっと覚えてないですけども、
はい、
世界にあふれるプラスチックゴミっていうねはのテーマでね、うん、ちょっと専門家の方が来て話されてたんですよ、
はいはい、
なんと世界年間どれぐらいの、ね、プラスチックゴミが出るか、プラスチックゴミ、うん、プラゴミ出るか、うん、ちょっと想像できますか、プラスチックゴミってね、プラスチックでできたものって使い捨てのものね、うん、何があります、まあ、ちなみに
いやもういっぱいあるんじゃないですか、
もういっぱいあります、もうレジ袋もそうでしょ、と
かコンビニ弁当のね、容器とか、
ね、容器もそうです
よね、もうそうですよね、
マドラーとかスープスプーンフォークとか ね、
そうね、コーヒーの飲む人たちだったらカップとかさ、
サランラップもそうですよ ね、
ラップもそうだね、
ビニールもね、うん、で肉魚惣菜の入れ物すべてですよ、
トレーとかね、
はい、もうもっとあります、
うん、
もうね変な話もうプラスチックにも囲まれてね、我々人間はね、
まあ、そうだね、
今の時代生きているんですけど、まあうん、なんと年間、まあ、世界でなんですけどもね、うん、800万トンの使い捨てのプラスチックゴムが出てるということで私びっくりしまして、
うん、
でもね800万トンってねちょっとね分からん、
ピンとこない
ね、100キロとかだったら分かるさ、なんか、
うん、
ね分からんということでね、例えてたんですよね、テレビが旅客機飛行機、旅客機ね飛行機が、
はいはい、
5万機分
だ、それでもピンとこないな
ね、思ったね、
それでもピンと
こない、でもコメントコメンテーターの人たちはおーって言ったんですよ、
いやいやいやいや、
わからんしと思った自分も素直な感想だった、私も同じだった、わからんしみたいな、5万機分1機でもやってもやっぱ大きいじゃないですか飛行機って、
うん、
100機じゃないよ、5万機分、
へ
ー怖くないですか、
すごいね、
はい、そうなんですよ、だからねこのねプラスチックゴミをこうみんなでねこう少なくしようっていうことで世界でねなんかちょっと活動が広がってるらしくて、
はいはい、
今年の7月から台湾は、うん、プラスチックのストローを使うのもう全国っていうのは台湾で全部禁止になったらしいですね、うん、で紙ストロー、
はい、
そして紙ストロープラス、
うん、
マイストローっていうのがあるらしいんですよ、知ってましたか、初めて知った、
へ
ね、やっぱりね自分たちもまたエコということでマイバッグとか、うん、マイ箸、
うん、
マイボトル、これもですねマイボトル、
マイボトル
ありますけど、最近はマイストロー、
へ
ー、ただの掃除する容器も入ってるんですよ、ちっちゃいなんかこうねゴシゴシする入ってますし、こんなの買う人いるんかと思ったらやっぱりねロフトさん出してますねすごいっすね、
ロフトね、
チタンとかアルミでね、うん、作った本当にまあなんていうの、伸び縮みするアルミのストローとか、
あと
そのまま長いね、
はいはいはい、
こう前端みたいに長いねこうストローとか、
う
まあ、1000円弱ぐらい、まあ、ちょっと超えるかな、いいものだったら超えるかなぐらいで買えるんですよね、うん、してね、やっぱりなんか日本でも、うん、スタバとかも紙のストローに変えたりとか、ね、H&M とかも、ビニールのこう、なんていうの、入れ物にはもう排除して、有料の紙袋、まあ、あとはマイバッグだよね、買ってもね、に入れるっていうね、やっぱりこういう活動ってやっぱどんどんね、広がってるんだなってね、私ちょっとあの改めてちょっとね見直そうかなと思って、今日はペットボトル買わんでそすりと思ってきたんです。
おー、いいじゃないですか、
久しぶりに、あとね、このね、あのやっぱりあのフランスとかオーストラリアとかでもどんどんどんどん、まあ、世界ではこういうなんかプラスチックゴムを減らそうっていう活動めっちゃあの広がってて、あのケニアではですよ、なんとこのプラスチックゴミ、プラスチックの販売、使用、製造やったら禁錮4年厳しいけど、ここまで
急激な厳しさが来た、
ケニアでは
すごい、
ここまで厳しくしてるっていうことを知りまして、いや徹底してんなと、
してるね、すごい、
え、急に禁錮、でも どっかではね、あのめっちゃ罰金だったんですよね、
急に捕まるんだ、
そう、罰金も結構高い金額 あの罰金とかお店でも、
はいはい、
そうで、あと横浜のね、森と海岸だったかな、というところでは、あのこの海の家ってありますよね、
あるある、
焼きそばとか あっちでプラスチックゴミを出さないでおこうっていう、なんかこうこの海の期間、海の日、海の家を開催してるとき、今年ね、あのプラスチックゴミをになるものを使わないこうということで、紙で作ったトレーとか、やっぱり紙ストローとか、あのスプーンとかも木で作ったのとか、かき氷もほら昔はね、木のね、平ったいの
でね、ある
よね、
食べてたね、
あれで食べてたんですけど、ああいうのでね、子供がかき氷食べたりして、まあ、お父さんお母さんはなんか懐かしいなっていうね、やっぱそうだよな、やっぱ昔別にプラスチックのスプーンなくても別に困ってなかったなっていう、なんかね、こう、まあ、分かる時代の流れでね、あの必要になるものも出てきたのかもしれないけども、やっぱすごいな、やっぱり日本でもやっぱり少しずつね、こういう活動がこうなされてるんだなと思って、ちょっと私もちょっと見直そうと思ってね、ちょっとね、
確かに、
ちょっといかがですか、直人君、ちょっとね、ちょっと真面目なね、ちょっと真剣な話をね、ちょっと今日してるんですけど、ちょっとびっくりしたんですよ。
でも結構周りも徐々になんかそういう活動が増えてきてる気がするよね。
ね、
ビニール袋、あ、要は、スーパーとかのね、あのレジ袋有料化とか、あとなんだっけ、マクドナルドとかも、ね、昔は袋主流だったけど、
ね、
今紙袋が主流になってたりとか、
そうだった
結構それが多いですよね。
やっぱこういうの大事でね、なんでね、こんなにね、プラスチックゴミってダメダメ言うのって思ったら、ほらやっぱりね、ゴミの焼却とかで二酸化炭素のね、
燃焼するときに有害ガスが出るんだよね、きっとね、
出るとかっていうの私もちょっと聞いたことあったんですけど、なんと新しい被害がね、ちょっとね、報道されてたんですよ。
ほいほいほい。
もちろんあの海洋汚染とか生き物への被害とかね、これももう本当ニュースとかで前からなってるんですけども、なんと人体被害もあるということで、この燃やすだけじゃなくてですよ、あのね、このね、破片、みんながね、プラスチック捨てた、プラスチックゴミを捨てたこの破片がですよ、なんていうの、これね、マイクロチップっていうのになるらしいんですよ。こうなんかこう紫外線を浴びてちっちゃくなってね、5ミリ以下になんかこうちっちゃくなるらしいんですよ。海とかに捨てて流れ着いたものとかが紫外線を浴びてちっちゃくなり5ミリ以下になると、そうなるとですよ、お魚が食べたり、貝がこのプラスチックを食べたり、またこの魚と貝は人間が食べるでしょ、
はいはいはい、
でこれだから人体的にこのお魚と貝を食べたらプラスチックの被害が人間の体にも、ね、及ぶと。そしてもっと怖いのが水道水にも混入したりするんじゃないかというデータが出てるらしいんですよ、ちょっと、まあ、少量だとは思うんですけどもっていうのはあのテレビでも言ってたんですけど、でもデータではですよ、まだちょっとはっきりしたデータはないらしいんですけど、1人ですよ、人間1人1年にクレジットカード1枚分のプラスチックが体内に入ってるんじゃないかというデータが出て
る。
ちょっといかがですか皆さん、 ちょっとクレジットカード1枚ってちょっとね、旅客機5万機って言われてもね、分からんけど、クレジットカード1枚が身近
だ、ね、こんぐらいだよね。
年に年にですよ、
1枚食べてるってことだよね。
1枚、そうそう、どんどん蓄積されてね、体にね、こう溜め込まれてるんじゃないか、 人的被害ですよね。まあ、データがまだはっきりではないんですけど、こういうデータがちょっとね、上がってきてると。
へー、
怖くないっすか。
でもこれってさ、
ちょっと
食べたことによってのなんか人的被害とかってあるの。
やっぱり、ね、あるらしいんですよ。やっぱりね、あの H2O で燃やすと H2O がほら排出されるっていうのと一緒で、プラスチックに含まれる有害物質がもう人体に、だからもう
ダメなんだ。
もう食べ込まれるってことなんですよね。だからこんなにももちろん地球のためにもですけど、うん、やっぱ人間のためにも、もちろん、うん、海の生き物とかもそうなんですけども、人間も地球の生き物ですよ。
やっぱやばいんだ。
やばい、これ聞いてね、あ、やばいなと、
うん、
あ、結構やばいなと。私ね、やがてマイストロー持つかもしれん。あのマックとかでね、ストローいりませんと、
うんうん、
あね、まあ、ちょっとファーストフードとか、
うん、
いりませんと、直飲みですよ、ね、あの上のね、汁もいりませんと、
うん、
なんてお前上の汁よ、なんていうの、この蓋を振ったあれもいりませんと。
危ないでしょ、ね、こぼれるよ。
いや、もういらんよと、ね、まあ、こういう日がね、早く来るんじゃないかな、ここまでデータが出てるね、あれであればね、うん、
だったら前ボトル持ってこれに入れてって言えばいいんじゃないの。
ありますね、
スタバックスみたいに、
ね、そうなんですよね、うん、ちょっと安くなりますよとかね、うん、マックのこういうボトルとか ね
なんか出したらいいと思うけどね。
すごい専用のね、あ、これいいと思う、本当、うん、これいいと思う。
スタバックスもマイボトル持っていったらコーヒー30円引きかなんか、
あ、かなりのあれですよ、安そうですよ、うん、30円ってね、チリも積もればですけど、
まあ、そうですよ、
チリも積もればで、やっぱこのプラスチック、マイクロプラスチックですよ、
はい、
怖いですね皆さん。いや、私とっても怖いと思った。
熱弁してるよ。
いや、とってもショックだったんですよね、え、ここまで、うん、え、そうなんだっていうね。これもね、まあ、まだデータちょっとね、出たばっかりで、ちょっとどこまでっていうのがちょっと言えないらしいんですけども、うん、もしかしたらもっとかもしれないし、
まあね、
もっと少ないかもしれない、うんうん、でもね、多少やっぱりね、魚買い食べますよね、日本人寿司好きですよね、みんなね、お寿司好きですしね、焼き魚好きですしね、照り焼き、うん、に煮魚好きですからね、天ぷら、特に沖縄は天ぷら、魚天ぷらも毎日っていうぐらい食べる人もいるじゃないですか。
まあまあいるね、いるね、
スナック感覚でね、
うんうん、
ちょっとお魚とかイカとかさ、イカ天ぷら大好きですよ。ショックだよ、もうこんなって言われたら。
あ、じゃあ自分はあんま魚食べないから、
あ、そうね、
健康被害的にはまだいいのかもしれない、ね、
いいかもしれない。
よくわかんないね、まだ
よくわかんないですけども、
ね、まあ、でもこれ今後は気になっていく話題だよね、きっとね、
うん、まだかね、プラスチックゴミちょっとね、出さないように、ちょっと一人一人のね、やっぱりこう、ね、海クリーン、うん、海岸沿いのね、ビーチクリーンとかもね、沖縄結構ありますのでね、うん、こういうのでちょっとね、夏休みお子さんと考え直してみたらいかがでしょうか。
いいね、
いいですね、ちょっとね、教育者風刺ですけど、ね、いや、でも本当に危機的だなと思ってね、
うん、
本当子供たち、めっちゃ私子供に魚とか水道水もめっちゃ飲まして
し、いや、もうしょうがないでしょこれは。
いや、もうなんかやっぱり子育て、やっぱ子供育てる身となったら、やっぱりね、ちょっとやっぱ子供たち、自分もそうだけど、
まあ被害、被害
子供たちもこういうのがちょっと吸収されてんのか大丈夫かなって、
ね、まあ心配にはなるよね、
ちょっとね、大げさかもしれないけど心配になりました、ね、
うん、
はい、
はい、ということで
気をつけてくださいということで、さあ、メールも来ておりますけども、その前にちょっと CM 先に行こうかな、
行きましょう、
君、はい、じゃあ CM 行きましょうね、
はい、
じゃあ CM でーす。 78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
はい、どうも、リップサービスです。
え、森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ、お前。良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前。滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
キャー、助けてー。 や、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、なおたか。
はいはい。
あれメール行きましょう。
あれ急にあれって言われたから、何かなと思った。
出てこなかった。
はいはい、メール来てますね。
はい、はい、お願いします。
うどんちゃんさん、なおたかさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お二人が大好きで、自分もハマってる内首獄門同好会、先日新曲を YouTube で配信しました。
やっほー。
その名も夏の歌。
いいですね、そのまま。
LINE のスタンプや絵本、直隆さんが大好きな布団の中から出たくないのミュージックビデオでもおなじみのコウペイちゃんが可愛く、劇中のアニメーションで内首関連の小ネタがあったりとクスッとなる内容、8月頭にはカラオケダムの配信もされるようで、歌詞を覚えている最中です。それでは放送頑張ってくださいということで。
はい、万田さん、ありがとうございます。
おー、すごい
新曲なんですね。
楽しみだな。ちょっと待って、 YouTube に上がってるので後で見よう。いや、可愛いんだよ、布団の中から出たくないの PV が。
なおたかね、
僕この曲本当に大好きなんですよね。
ずっとね言ってますからね、なおたかね。
あれもう日本人の朝を本当にこのアーティストが代弁してる。本当にみんなは絶対一度は思うことだよ、
はい、
布団の中から出たくないっていうのね。
私も聞きましたけども、もう本当みんながね、みんなね、多分当てはまるんじゃないかなと思うのでね。やばいよね、やばい、あの内容でございますね。また映像もねいい感じなんですよね、すごくね、あの可愛らしいというかね。
はい、ということで万代さん、ありがとうございます。はい、で、さっきの反応が来てますね。
はい、ありがとうございます。
アニゾーさんから。
はい、アニゾーさん、ありがとうございます。
ストローなんてビビたるものだよね、小さなものから徐々にやらなくちゃいけないんだけどさっていう。
そうだよね、本当そうなんだよね。あの本当ね、ただのね、こんなまっすぐだけどね、あの亀がね、ストローこんな鼻刺さってるのを映像を見たときはね、
切ないね。
ちょっとね、あれはね、ちょっと悲しかったね。本当ね、あの小さなゴミでもね、本当ね、一人一人ですよ。
はい、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございます。
さっきの730の話ですね。
おい、おい、
万代さん、
うん、
730を話に聞いていましたが、
うん、
昨年舞台を見て、オゼロですね、舞台を見て一晩で車線を変更するにあたって、うん、いろんな人が尽力したんだなと勉強になったのを覚えていますということで、もう本当これはすごくいいと思う。
ありがとうございます。
だって結構知らないもんね、みんな。僕らの同世代730って言ってもわからないですもん。
そうなんだ、
うん、
そうか、ちょっともう歴史的な出来事になってるんかな。
まあね、あの、うん、なんていうの、あの、うん、時代がね過ぎていってるっていうのもあるけど、じゃあ別に悪いことではない、言ってないよ、
うん、
うん、っていう話ですよ。
なるほどね、はい、そうですよね。
いやー、いろいろ考えちゃうね、こんなのね、
うん、
まあ、さっきのプラスチックじゃないけどさ、
本当ね、730もか、まあ、歴史的なねものでございますけれどもね、はい、まあそうですよ。なんで万代さん、
何、
あ、違うね、あ、間違えた、もうね、ちょっとね、あの、ごめんなさいね、なおとかね、本当ね、あのツイキャスとかもね、本当ね、メガネかけれっていう話ですよね。すいませんね、もうちょっと、ね、
でも言うても iPad だから、うん、そんなにちっちゃくはないよね。
うん、ちっちゃくないけどね、いっぱいね、まっすぐこうなったらね、字を見失うんだよね。月日が流れる。
いやー、老眼って怖いね。
怖いよ、怖いよ。
いや
すいません。はい、ということでもね、はい、はい、もうこのね、のさっき話しましたけども、今日も何の日、
う
ん、梅干しの日ですよね。
あ、今日ね、そうです
よ、忘れてたね。梅干し、そう、私めちゃくちゃ梅干し好きなんですよ。おにぎりに入ってる具、何が好きかあったら梅干し。
お、
前も話しましたけどもね、はいはいはい、これね、さんちゃんとも話したことあるんだ。おにぎりの具材は何がいいかって、私1位、うん、梅干しなんですよ、うん。なおたか、何だったっけ、チーズだったっけ、
ひたすら言うね。
そう
だ、これ結構言ってるよ。
なんでかって言ったら、あの、そう、ひっちり私ラジオで言ってるんですけど、 あのね、万代さんが、
はい、
梅干しの日か小刻みインディアンのモーリーさんが聞いたらなんだこれ
鳥肌を起こすだろうな、鳥肌を
起こすだろうなって聞いて、そう嫌いなんだ。
そうモーリーさんめちゃくちゃ嫌いだわけ、梅干しが。
うどん大好き、
僕も好きですよ。
ね、あのね、ささみ叩いてから平たくしてそこにねしそ引いてから梅干し塗ってくるくるくるくるくるってやってね、ちょっとね鍋で焼いてね、オーブントースターで焼いてね、もうね美味しいんだよ。
100点
100点ね、
100点
100点です。
今の組み合わせは100点
ささみしそ梅
チーズ入れてもいい。
あ、チーズ入れてもいいね。
最高。
海苔も一緒に巻いたらもっと美味しい
です
ね。
ああ、
良い。磯の香りがね。
良いね。
はい、もうやっぱりね、夕晩、皆さんいかがですか？やっぱいいよね。あちこちして帰ってきて、やっぱお外で仕事して帰ってきた人とかさ、ね、梅干し使った。
うん、
やっぱね、イワシとかも梅とか使って煮たりね、煮魚したりとかして。
ね、
うちのおばあちゃんが圧力鍋でね、骨も。
梅で煮るんだ。
梅物、あ、ちょっと入れて。
は
あ。ちょっとじゃない、結構入れてたかな。
面白い。
ちょっとなんか酢代わりなのかな。
おうおうおう、
あれもね好きだったんだよね。まあ、ちょっと生姜と梅と甘辛く、
うん、
ちょっと煮るんですけど、圧力鍋でね。
僕はもう梅酒とかも好きです。
梅酒美味しい。
美味しい。あ、うどんさんハマってたやつあったよね。
そう、最近見ない。
え、マジですか。
そう、コンビニで梅味の炭酸水というかスパークリング
ウォーター、サントリーから出てる
スパークリングウォーター、ね、
天然水、森の天然水の梅スパークリング、
うん、梅フレーバー、
うん、
ちょっとあれ飲んだ時衝撃がすごくてもうめっちゃの男梅の飴キャンディーも好きなんですけど、
はいはいはい、
もうめっちゃのスパークリングめちゃくちゃ美味しくて、直高に、うん、まず飲んでみとコップに移してからおー美味しい、
ね、うん、美味しかったあれ。
ちょっと梅酒っぽいね、うん、甘くもないからね。
そうそうそうそうそうそう、
あれ美味しい。皆さん飲んだことあります？今売ってないような気がする。探しきれんのかな。
僕は見たりしますよ。
どこで、うん、自分の近くのところのコンビニ、
後で教えようね。
後で教えて、
はい、
行きます。明日かな。今日はちょっと行けないんでね。
僕の一番家の最寄りのファミマがある。
うちのうどんのおうちの近くないわけ。もう何もう売れたの。期間限定だったんかな、やっぱり。
え、ネットで買えないかな。
知らん、ネットで買い物したことない。
はい、そうなの。じゃあ次のステップはこれだな。
そう、いつも直高にメカルイはねちょっとお世話になっておりますのでね。
え、はい、一応アマゾンって知ってる？
あ、息子に買わしてます。
ああ、なるほど、
はい、息子にこんなのを買いたいんだけど。でもね、メルカリはね利用したことある。
おお、マジですか。
息子に習ってね。
へえ、
すごいですよ。どんね、ちょっと進んでますよ。
へえ、
でも1回だけ、もう忘れたもう忘れちゃったよ。ちょっと紙ね、放送仕掛けたくてね、ちょっと紙類買ったんだけど安かったんだよね、びっくりするぐらい。まあ、ちょっとね、個人でこう、ね、あれメルカリってこう送るんでちょっと怖いなとは思ったんだけど、まあ、住所し、ね、教え、お互いで教えないといけない本名とかもね、
うん、
見知らぬ人、ちょっと怖いなと思ったから1回しかね、やってないけど。でもすごいよね、うん、メルカリ利用者いっぱいいて、
ね、めちゃくちゃいいよね。
そうそう、安いし、やっぱ買いたいって思うもん。
思っちゃう、
うん、1回しか利用したことないんですけども。はい、でもね、やっぱりこうなんていうの、ネットで買い物するってめっちゃすごいと思う、自分。最新、これ最新じゃないの、当たり前なの。
最新、
もう自分からしたらもうちょっと分からん。
もう今は普通ですね。
普通なのか、
うん、
ダメだな時代遅れだな。
僕の家族も使ってますよ、普通に。
そっか、はい、来ております、ありがとうございます。
なんじゃい、
はい、
ん
やります。あ、いろいろ、ね、プロレスのね、なんか話題がねツイキャスで来ておりますね。
はいはい。
え、お、
ん
すいません、私ちょっと メガネ取ろうかな。ちょっと、ね、ツイキャスでね、ちょっとプロレス
全然ツイキャス見れてないさ。
そうそう、だからちょっと漢字とかがあるとちょっともうちょっと見れないんだよね。
え、どれどれどれ、どこどこ、
もう ほとんど
ほとんどほとんど。
なんかプロレスの話題って今日プロレスの記念日なのでね。
あ、はいはい、
ちょっとプロレスのね話題がちょっと入ってますね。
あ、スイッチさんかな、スイッチさんかな、どこかな。
そうですね、スイッチさんから結構前から来ておりますね。申し訳ございません。新日本プロレス真夏の最強戦士決定戦 G1 が熱いっすって来てますね。
この熱いは猛暑の熱いだな。
すごいね
、はい、
無敗なのが 岡田和親選手、
岡田和親、
ジョン・モクスリー選手、
この人は分からない、
モクスリー選手、この人、あの岡田さんってあのモリモリのかっこいい人、
レインメーカーと呼ばれる男ですよ。
なるほど、
金の亡者ですよ、
ね、直隆からちょっと、ね、
僕好きな、そうそう、選手なんですよ、
教わったんですよね、
はい。
そしてスイッチさんもね、いろいろプロレス好きなんだね、すごい、ごめんなさい、今しかだちょっと見れなくて、
はい、
やっぱりいいですよね、自分たちはね、やっぱりですね、あのプロレス好きの人からしたら、うん、これなと思うけど、やっぱりね、ブッチャーとかね、うん、なんだったか、ウィーっていう人、なんだったか、
わかんない、
ハルク・ホーガンとかね、やっぱね、あの好きでしたら、めっちゃ目立ってたのでね、うん、ちょっと怖かったよね、うん、血だらだらしてやるのがね、ちょっと怖かったんですけど、はい、ちっちゃいながらね、はい、ということで1時間ありがとうございました、
ありがとうございました、
すいません、もうね、ツイキャス拾ってたんです
、スタンハンセンって
言ってます、スタンハンセンだ、ごめんね、ありがとう、はい、ということで、はい、1時間お付き合いくださいました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
来週お会いいたしましょう、本日のお相手は劇団ダブローシーうどんちゃんと、
劇団オズのなおちゃんでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。